賛美をもって主を褒めたたえましょう。ただ主を、聖歌520番賛美いたします。ラララララララ。3、はい。ただ主をあがめて、ただ主に仕え。ただ主を頼りて、ただ主を仰が。たたえよ、ただ主を、主は救い主。清め主、癒し主、おのおの主の主。アメン。では、一言お祈りいたします。愛する恵み深い天皇と様、新しい朝を感謝します。今日も御言葉を通して、私たちに語りかけてくださることに期待します。聖霊様、今私たちの霊の耳と霊の目を開かせてくださり、主との交わりを導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。それでは、本日の聖書箇所を開きましょう。今日はテサロニケ人への手紙第1章13節から16節までです。
こういうわけで、私たちとしてもまた、絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は、信じているあなた方のうちに働いているのです。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなったのです。彼らがユダヤ人に苦しめられたのと同じように、あなた方も自分の国の人に苦しめられたのです。ユダヤ人は主であられるイエスをも、預言者たちをも殺し、また私たちをも追い出し、神に喜ばれず、すべての人の敵となっています。彼らは私たちが異邦人の救いのために語るのを妨げ、このようにしていつも自分の罪を満たしています。しかし、御怒りは彼らの上に臨んで極みに達しました。アーメン。
それでは今日の聖書箇所の内容を簡単にまとめてみましょう。テサロニケの教会が最初に人たちから福音を聞いたとき、それを人間の言葉ではなく、事実通りに神の言葉として受け入れたことをパウロは言っています。また、ユダヤにある諸教会のように、テサロニケの教会も自分の国の人々から迫害を受けていることが記されています。キリストと預言者たちを殺し、福音宣教を妨げるユダヤ人の罪についてパウロは語っています。はい、それでは神様から、示されることを黙想していきたいと思います。はい、それでは示されたことを分かち合っていきましょう。
はい、私は13節にあるこの神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのですという聖句に目が留まりました。信仰によって御言葉を受け取るときに、御言葉が力を持って内側で働いて、その燃えるような思いを与えてくださり、また伝道するようになるのかなということを思いました。
はい、私は14節のところに目が留まりました。あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなったのです。彼らがユダヤ人に苦しめられたのと同じように、あなた方も自分の国の人に苦しめられたのです。というところから、私たちが迫害されることがあったとしても、それすらも神の栄光になるんだということ。神様が裁き主であられる方であって、本当にそういう神の栄光がのためにも、そういうことがあるんだなということを今朝は思いました。
私は今目に留まったのは16節でした。このユダヤ人について16節で、彼らは私たちが異邦人の救いのために語るのを妨げ、 このようにして、いつも自分の罪を満たしていますと。そして、身怒りが極みに達していますと。あるんですが、このユダヤ人の頑なな心によって、こう救いが妨げられている様子を見ながら、本当にこのいつも私たちが減り下った状態でいることが、救いを妨げない大切なポイントであることを思わされました。以上です。
はい、私は14節から16節のところで、神の教会はどの背景にいるとしても迫害をこの世から受けるということを示されました。ユダヤにある教会もまたギリシャ圏にある教会も迫害を受けてきたわけで、どの民族、歴史、また地域にあるとしても、この世から教会は迫害を受けるようになるんだということを思いました。それは福音宣教を妨げる背後の悪魔と、それに用いられる人々がいるからであるわけで、教会は迫害を恐れてはいけないということと、あともう一つ思わされたことは、それに特に福音宣教を妨げることに、自分たちは神様のために仕えていると思い込んでいるユダヤ人たちが用いられたわけで、このように福音宣教を妨げるように用いられる人々の中で、まあ、アイラニカルに自分たちは神のためにそれをやっているんだと思い込んでいる人々が用いられてしまうことがあるんだなと、いうことを思いました。はい、それでは続けて御言葉をより深く黙想していきたいと思います。神様はどのようなお方であるのか、また今日の御言葉を通して私たちが学ぶことができる教訓は何かについて黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。
はい、私は15節から、イエス様は自分の同胞から迫害を受けたお方だということを教えられました。当然味方になってくれるはずの人々から殺されたということをもう一度思い出しました。また13節に模範がありましたが、絶えず神に感謝していると書いてあって、このテサロニケの信徒たちが迫害の中にあっても信仰を持ち続けていることを感謝し、いつも覚えて祈っているのだなということを思いました。やはり祈りは愛情が注がれないとできないものだし、のパウロたちのテサロニケに対する愛情が祈りになって、感謝をいつも捧げるようにしているのかなということを思いました。
はい、私は13節のところで、神の言葉には力があるということを、改めて考えました。御言葉をこう人の言葉として聞く人ではなくて、神の言葉として聞く人の内側に働いて、そしてその人を変えていく。本当に神の言葉として聞いているかどうかっていうのが、すごく御言葉を聞くポイントになるなと思いました。それから14節のところで、パウロが迫害をされている人たちに、なんかすごくこう励ましを送ろうとして書いているのかなという、そういう印象を持って、こう神の諸教会に習うものとなったのですと書かれてあるんですけども、すごくこう迫害されている人たちを励ますこと、また神の教会、こう一つの教会として互いに励まし合い、そういうことがすごく大切だなと思いました。迫害されている方がいるなら、そういった方のところに出ていく必要があるなということを思いました。そして15節、16節のところで、迫害する人というのは、教会からイエス様を追い出そうとする人、また、預言者たちを追い出そうとする人、殺す人、そして何よりも救いを妨げる人、これは神様にとっては本当に罪深い行為だなと思いました。神様は裁き主であられるお方で、必ず裁きの日が来ますけれども、これは神の民のための裁きの日でもあるんだなということを、教えられました。以上です。
私も今日の本文を通して教えられました。特にパウロがイエス様やこの預言者たちがユダヤ人に迫害されたように、このテサロニケの人たちが ギリシャ人からこう迫害されたことに対して、まあ、感謝していますと13節で言っていて、それが言葉を神様からの言葉としてこう受け入れている姿を見ているからということで、迫害というのは実はとても名誉なことで、神様からしたらとても名誉なことで、これが神の声を聞いている者たちとしてはうまく言えないんですが、不安なく名誉として受け取り、日々伝道の働きに没頭している姿をもうパウロは感謝しているのかなと思いました。そのように教えられました。以上です。
私は13節からテサロニケ教会の模範の一つとして、御言葉を受け入れるとき、語る人の言葉としてではなく、事実通りに神様の御言葉として受け入れたという、その信仰の模範です。福音と聖書の御言葉を神の御言葉であるという、そのファクト、その通りに純粋に受け入れるかそうでもないかによって結果が、天地の差があるんだなということを思わされました。14節でテサロニケ教会の模範のもう一つなんですけど、ユダヤにある教会の信仰に倣って妥協せず迫害と戦う教会であったということ、迫害される教会であったということです。この戦いを伴って初代教会のそのユダヤ教会と信仰の先輩たちの苦しみを担って自分たちも十字架の道を歩んだ、そういう教会であったことを思わされました。また最後に15節と16節からですが、罪が示されました。イエス様の救いを妨げ、福音宣教を妨げる、妨害することは神様の御前で大きな罪であるということを教えられました。はい、それでは生活への撤去のために黙想する時間を持ちましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。
はい、私は今日は神の言葉が信じているあなた方のうちに働くということで、今日はまあ、メッセージの準備をしようかなと思っていたんですけれども、本当に聞く人々にも力強く働いてくださるように、また私にも神様が最初に触れてくださって御言葉が力強く望んでくださるように祈るべきだなということを思いました。
はい、私はまだ提供までしっかりとたどり着いていないんですが、主に、そうですね、このユダヤ人やギリシャ人のように迫害者となる、まあ、クリスチャンとして堅くなな心というか、そういうものが引き金となるので、私自身もいつも死の前で悔い改める心を持って、いつもこうへりくだった思い、御霊に満ちた思いでいられるように努めていきたいと思いました。以上です。
はい、私は、今日夜この日本で留学している姉妹と電話で話す予定があるんですけど、今いろんなことで、苦しんでいて戦っている姉妹で、今日のディボーションを通してはそういう人に対して励ましの言葉を分かち合うことを私も、示されて、その姉妹にこの御言葉も分かち合いながら、初代教会の信仰者たちも、苦難の中を生きていたということを話したいなと思いました。信仰によって迫害を受けているわけではありませんけど、でも、この苦しみの中での神様の励ましについて分かち合いたいなと思いました。以上です。では、対応して最後に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を通して私たちに示しと、導きを与えてくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちがこの御言葉を通して今日の一日を歩み、また勝利するものとなりますように、主が導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
共にいてください。 こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。